ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート。
はい、どうも。お、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。もうすぐ夜の12時になりますけども、番外編は12時の番組終了後も引き続き収録して、後日ポッドキャスト配信されます。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。下ネタ、ふつおた、コーナーへのメッセージなど、メールの宛先は 786@loveat.co.jp までお願いいたします。はい、さあ今日も始まりましたけども、なんかあったかな。仮面ライダーエグゼイドがかっこいいなとかいろいろあるんですけども、あの iPhone7 のね、発売が発表されましたね。先週のこのコーナーでね、予想、今出ている予想っていうのをね、お届けしましたけども、大体合ってましたね。っていうか全部合ってたぐらいじゃないの。まずフェリカ搭載、あれね、ピッて、電子マネーとかね、お財布携帯機能みたいなやつね。あと電車に乗るときとかね、この iPhone のに、まあそのチャージしたり、まあオートチャージとか今後出てくるか分かんないけど、それをね、まあスイカならスイカのを入れといて、で、こう改札口でピッて iPhone を当てるとね、電車乗れるっていうか、まあ切符の代わりのやつね、とかできたり、あとコンビニでの支払いとかできたりっていうの、僕これすごい嬉しいんだけど。まあスイカが最初なんだよね。マナカってどうなんだろう。やってくれるのかな。やってほしいな。愛知県だからね。マナカと、あと JR が何？トイカだったっけ。まあやってほしいな。っていうのはありますけどもね。あの辺がね。まあスイカなら別に名古屋でスイカ使うこともできるから、まあスイカならスイカでいいんだけどさ。それから色がね、追加されるっていうことで、新色、新しい色として、光沢のあるジェットブラック、これピアノみたいな色ね、ジェットブラックと、それからマット仕上げのブラック、艶消しブラックみたいなやつね、で、あと今まであったシルバー、ゴールド、ローズゴールドに、その黒2色が追加されて、5色のカラーバリエーションになりますよっていうことですね。それから本体の素材は7000シリーズアルミニウム。それから、ホームボタンが触ってないから知らないけど変わるみたいで、感圧タッチ式のホームボタンを搭載っていう。今まではこうホームボタン、 iPhone って下にね丸いボタンがありますけどもね、あれがね、今まではカチッって押す感覚のボタンだったんだけど、あれが普通のグッてこう押してそれを感知してくれるっていうボタンに変わるみたいですけどもね。それから IP67 規格の防水防塵性能っていうことでね、これ確か IP67 ってなってますけども、この確か前の数字が、防塵、IP6 っていう規格なんだよね。で後ろの7の方が防水なんじゃないかなって思うんですけども、だから初めてやっとね、iPhone に防水が搭載されたってことで、今まではジップロックに入れて風呂に持ち込んだりね、防水ケースに入れて風呂に持ち込んだりっていうことが多かったですけども、もうそのまま持っていけるってことで、そうなってくるとこのケースを迷うよね。 うん、そのままのケースに入れずに持ち歩くのが一番いいんだけど、僕防水のアンドロイド携帯持ってる時はそうしてたな。ケースはつけずにね、そうするともう風呂でもそのまま使って、でまあ風呂から出たらその携帯をバッと拭いておしまいみたいな感じだったんだけどさ、うん、なんか iPhone ってなんかケースに入れたくなっちゃうんだよな。うん、でもなるべくならそのまま持った方が良さそうですね。それから1200万画素光学手ブレ補正対応、のレンズカメラ、6枚レンズ F1.8F 値絞り値、1.8、4つの LED 搭載のフラッシュとかだって、うん、カメラがまた良くなりますよっていう。そして iPhone7 プラスだっけは、確か2つレンズがついてるね。うん、すごいね。それからフェイスタイムカメラは、フロントカメラ、こっちの自分映す方のね、自撮りの方のカメラは、700万画素になりますよっていうことですね。それから iPhone7 プラスは、さっきの2つの1200万画素のカメラがつきます。それから端末の上下にスピーカーを搭載して、ステレオスピーカーに。だからこの、今まではね、このスマホの下側の右側の穴がね、スピーカーだったんですけども、今度は、そのスマホの下側にスピーカーがあるんだけど、この上からも音が出るっていうことで、例えばこの、画面を横向きに倒した状態で見ると、右スピーカーと左スピーカーが出来上がってステレオになるっていうことですね。それからライトニング接続のイヤーポッド、アダプターも同梱、あのイヤホンの穴がなくなりますんでね、だからこのライトニング、その充電の穴に接続できるイヤホンの今までのくっつけるアダプターが一緒に入ってくるってことかな。それからワイヤレスイヤホンエアポッド正式発表ということで、まあこれが発売されますよっていうことですかね。それから CPU はクワッドコアの A10 になるって、これ早いみたいですね。CPU っていうのは、まあコンピューターの頭脳の部分ですけどもね、このクワッドコアっていうのがね、4つのコアっていうことでね、4つの作業を、普通ね、昔のパソコンっていうのは、1つの作業、そしてもう1個の2つの作業を同時にやろうとすると、どんどんどんどん重くなっていったんですけどもね、クワッドコアっていうのは、まあ、4つの作業を同じようにこなせるっていうことですかね。それからストレージ容量は32ギガと128ギガと256ギガの、3モデル、3モデル展開。昔、以前、今までは16ギガっていうのが一番ちっこいのがあったんですけどもね、その16はなくなって32が一番下になるっていうことですね。僕でも32で、うん、僕ずっと32なんですよ。iPhone3 だったかな、の頃から32なんですけどもね。写真とかさ、じゃんじゃん僕ね、クラウド上に上げちゃうからさ、32あれは全然足りちゃうんだよね。それから iPhone7 の価格は、7万2800円から、iPhone7 プラスの価格は8万5800円からとなっております。意外と安いね。もうちょい高いところで来るかなって思ったんですけども、それから電池の持ちは旧モデルと比べて向上、また、電池の持ちが良くなったっていうことですね。そして9月9日から予約受付開始、9月16日から発売開始ということになっておりますけども、どうしますか。まあ僕は予約しますけどもね。僕はね、僕まだね、iPhone5 なんだよね。うん、で、iPhone5 買った時から、次買うのは iPhone7 っていうことを言ったりしてましたし、もう決めてたんですけども、iPhone5 でね、途中でもう電池がさ、もう持たなくなっちゃってさ、で、一回ね、自分で分解して電池を交換したっていうことがありましたけども、だから、4年ってなかなかね、 電池の寿命としてなかなか厳しかったなって思いますね。だから次はもう2年後に変えようかな。 iPhone7 の次が iPhone9 か。まあ1年だと、あ違う、あ来年iPhone8 って言われてるからどうなるか知らないけどさ、ちゅうことは iPhone8S になるのかな。まあとにかく2年おきに変えていこうかなとか思っておりますけども、ということですね。っていう、まあ、iPhone の、ようやく発売っていうことで、僕としてはもう待ちに待ったですね。5持ってったからさ、ようやく7が出るんでね、まあ、絶対買うんでしょうけどもね。さあ、カルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけども、仮面ライダーエグゼイドっていうのがね、かっこ悪って言ってネットで話題になっておりますけどもね、テレビ朝日が10月からスタートの仮面ライダーシリーズの新作仮面ライダーエグゼイドについて、テレビ朝日側が言及、ネットを中心に物議を醸している新ライダーのビジュアルについて編成部長はありですと前向きに語った。今までの仮面ライダーとはもう全然違う、なんかね、髪の毛をバッて立てて横流しにちょっと横に流した感じなんだけど、それがね全部こう角みたいになってて、僕これ好きだな。これ見たいわ。だから今までと違うんだもん、ね、今までは昆虫の 目みたいな感じになってたけどさ、髪型がなんかさ、これ仮面ライダーなんだっていうさ、触覚みたいなものはないし、まあ今までのライダーもね、触覚がない場合もいっぱいあっただろうし、っていうかほとんどかもしれないけど、昔はあったんですけどもね。これダサかっこいいわ。ちょっとこれどういう、仮面ライダーエグゼイドはシリーズ45周年平成ライダー18作目、人々を守るため蔓延する謎のゲームウイルス、あこれゲームキャラクターみたいな感じかな、じゃあもうぴったりかもしれない、ゲームウイルスバグスターに立ち向かうべく若きドクターたちが仮面ライダーに変身して戦う姿を描く、シリーズ初の医師という設定の主人公仮面ライダーエグゼイド、役名北条 M 役には、2015年の第28回ジュノンスーパーボーイコンテストでグランプリに輝いた、飯島博樹さんが主演するということですね。10月からスタート、毎週日曜日午前8時に放送ということですね。一昔前のさ、三昔前ぐらいのさ、ゲームのキャラクターっぽいかもしんない。ファミリーコンピューター、初代ファミコンの頃のゲームのキャラクターにいそうな感じかもしんない。そういうところイメージしたのかな。もうちょい後でもいいかな。スーファミぐらいでもいいかもしんないけど、いいよ、ダサかっこいいみたいな感じだし、なんか最近の仮面ライダーってずっとさ、こう妙にかっこいいみたいなさ、人間ドラマみたいなさ、そういう、かっこよくちょっと暗いイメージ、ドラマの内容的に暗いようなイメージ、だからこのエグゼイドも暗いイメージなのかもしれないけど、キャラクターがこう、この仮面ライダーがこのダサかっこいい感じだから どういう方向で来るか知らないけど、もうちょっと明るい方向で、久しぶりに来てくれるとなんか嬉しいなとかも思ったりしますけどもね。なんか面白そうですね。あとこれ、抗生物質が効かない、もう全然関係ない、仮面ライダーとは全然関係ないけどね、抗生物質が効かないスーパーリン病、北イングランドで2015年9月、抗生物質に耐性を持つスーパーリン病の症例が、15件発生した、っていうことなんですけども、リン病ですよ、性病のリン病の抗生物質が効かない、怖いね、スーパーリン病。スーパーリン病って言えばさ、白山スーパーリン道っていうのがね、今名前変わって白山白川郷ホワイトロードっていうのかな全然関係ないけどね、スーパーリン道とスーパーリン病って似てるなって思ったんですけどもね。背景には、薬剤耐性化が進んでおり、治療に使える抗生物質の選択肢が減ってきているという問題がある。BBC の記事によると、イギリスではリン病の、病原菌であるリン菌っていうの、リンに菌、リン菌のうち、抗生物質に強い耐性を持つ種が急速に広まっており、間もなく制御できなくなる可能性がある。怖いな。リン病は新しい抗生物質に対する耐性を急速に獲得しており、現在推奨されている治療に代わる手段がほとんどない状態になっている。リン病の症例としては性器からの膿や尿道炎などが有名ですが、多くのリン病感染者には全く症状がないか気がつかないほどの軽い症状しか現れない。治療をしないと骨盤感染症や不妊などにつながる可能性があるっていうことなんでね。なんかこれ本当、リン病っていうのはまあね、抗生物質で、菌を殺すことが今まではできていたわけですけどもね、それがだんだんと効かなくなってきているっていう、だから菌もその抗生物質でやっつけられそうになるから、それその抗生物質に対して、学んでいくんだろうね。で、俺はこの抗生物質には効かないぞって、こうすることによって効かなくなるんだみたいな感じで、だんだん、進化してって、それがまた人に移ったりして、でどんどんどんどん強いスーパーリン道じゃなくてスーパーリン病になっていくっていうことでね。だからこういうのはさ、もうどうにか絶滅できないのかね。で全く一回こう全くいなくなればさ、無理か、どっかで必ず男女の性行為も行われているから、無理か。で症状が出ないっていう人とかいたら、そのうつす気なかったとしても症状が出てないからさ、自分は別にそういう病気ではないって思ってるだろうからね。もうせめてこうね、うつりたくない人はね、もう結婚してたりするとあれだけどさ、そのちゃんと予防ね、まあゴムをするとかさ、まあいろいろあると思うけどさ、そういうの、まあ性病をうつらないように広めないようにね、気をつけた方がいいんじゃないかなとか思いますけどもね。さあ今日は真面目な話したな、真面目な話かな。カルカエザトシでした。